バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はい、というわけでですね、今回は、前回の続きですね、ルナティックフェスト第2日目の、レポートということでお送りしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ早速行ってまいりましょう。はい、2日目の様子もちょっと話していきたいと思います。2日目のルナティックフェストなんですけれども、これはですね、僕も本当に早起きして一生懸命幕張まで行ったんですけれども、オープニングエンディングがルナシーだったよなんて話をさっきしましたが、オープニングもねルナシーなんですね。でルナシーってなんだかわかんねえだろうって感じなんだけど、ルナシーはもともとルナシーってバンドのスペルはシーっていうのが海のシー、 SEAなんですけれども、最初、デビューしたての頃は、ルナシーって SY で終わるルナシーっていうバンド名だったんですね。で、メンバーとか同じなんだけども、ちょっとバンド名が違って、もっとね、なんていうのかな、そのビジュアル系の原点みたいな感じで、もうすごいメイクしてたりとか、髪の毛立ってたりとか、まあ、ビジュアル系、V 系っていうとみんながイメージするような、まあ、そういう新人バンドとしてね、ルナシー、最後が CY で終わるルナシーっていうバンドで、やっていたということで、このルナシーがオープニングだったんです。で、このルナシーのオープニングっていうのも、やっぱり同じね、河村隆一とか杉蔵とか、メンバー同じなんだけど、さっき言ったみたいにメイクとかもしたり、髪の毛立ってたりとかしてて、やっぱりこれはこれでね、すごくその、ビジュアルバンドの初期衝動みたいな感じの歌とかも、やっぱりみんなが知ってるルナシーの歌とかよりはもっととんがってるような感じのガーンっていうような曲が多くで、なんかね、こういうのを見てるとね、あ、なんかそうだよね、これだよねって、 V 系の基本っていうか、こう原点ってこれだよねなんていう感じすごく感じてですね、これはこれですごくよくって、うん、なんか3曲歌って、とりあえずこうオープニング出てきて、こうみんなをヒートアップさせるっていう、こう役割をこの CY で終わるルナ C は務めてくれたかなっていう感じがします。はい、というわけで、次に僕がですね、レポートしたバンドが凛としてしぐれですね。もう彼らもね、結構本当に3ピースバンドで、まあユニットっていうのかな、うん、もう結構活動も長い感じなんですけれども、そんな彼らのですね、結構渋いパフォーマンスっていうのを楽しませてもらいました。で、やっぱりね、こう3ピースバンドならではのなんかこうシンプルでピュアな音っていう感じがして、うん、なんか、うん、まあ、シンプルっていう言い方でいいのかわかんないけど、すごくなんかスッとスッキリしてるんですよね。うん。で、なんか、で、3人ともすごくキャラが立ってて、ね、TK とか、あとピエール中野とかね。うん。まあ、彼らはね、本当にソロでもいろんなことをやってたりとかするし、なんかその3人とも、こう、キャラが立ってる、すごく、すごくシンプルなんだけど、個性的な彼らのパフォーマンスって、僕も1枚アルバム持ってるんですけれども、うん、やっぱり彼らならではの、こう、ツインボーカルみたいなの、すごく印象的な、曲があったりとか、うん、なかなか、うん、ファンとかの、この、うん、凛としてしぐれのファンのツイートとか見ると、今回のルナフェスのパフォーマンスすごい良かったなんて言ってるんで、で、僕はそれをね、ちょっと生で見れて、すごい結構ラッキーだったのかなーなんて思ったりしました。それから、次に紹介するバンドはですね、カフカっていうこの、まあ、バンドですけれども、これもね、ちょっとすごく変わったバンドで、割とこう、メンバーの年齢層が高いというかですね、まあ、知ってる人の方がもう少ないかもしれないけど、昔ですね、もう80年代とかに、一風堂っていうね、ラーメン屋じゃないよ。バンド名よ。一風堂っていうこう、バンドをやっていた土屋正美っていう人がいるんですね。で、この人ももう、還暦過ぎぐらいのロッカーな人なんですけれども、まあ、本当にビジュアル系の元祖、日本のビジュアル系の元祖と言える人なんじゃないかな。で、顔はね、ちょっと研ナオコみたいな顔した人なんだけども、あれですね、どう忘れちゃった。シャズナがスミレセプテンバーラブっていう曲をやったんですけども、このスミレセプテンバーラブっていう曲は一風堂のカバーだったわけですよ。でね、シャズナでそういうカバーをされたぐらいの感じで、まあ、曲なんかも知ってる人は知ってるかもしれないんだけど、すごく独特なオリエンタルな匂いのする音楽曲の感じでね、まあそんなバンドを引っ張っていた土屋正美という人が結成したカフカというバンドですね。で、このバンドもね、やっぱりすごくね、なんていうかな、オリエンタルな雰囲気というか、ちょっとそういうなんか 西洋のおとぎ話的ななんかそういうみんなこうメンバーのイメージとか曲のイメージとかね、こう独特のこうドロッとしたようなね、ゴシックホラーみたいな感じの雰囲気でですね、なかなか楽しませてくれて、非常にインパクトもあったし、これ今回のパフォーマンス見て、あ、カフカちょっと気になるな、いいかもって僕は思った一人なんですけれども、まあそんなね、パフォーマンスも見てきました。それからそのカフカの次に出てきたのがムックですね。ムック、やっぱり本当にもうメンバーも若いし、ちょっとね、ルックスとかももうビジュアル系って感じで、っていうかビジュアル系っていうか、今の2015年のビジュアル系っていう感じかな。うん。音なんかもそうだし、うん。なんか、そういう感じで、すごく、新しいビジュアル系、これからのビジュアル系の形っていうのを、ムックはすごく見せてくれて、なんか、彼らもすごいかっこいいなぁなんて思ったりとかね。うん。しました。で、次に見たのが、アレクサンドロスですね。アレクサンドロス。アレクサンドロスはですね、彼らはですね、ちょっと前にバンド名の変更を余儀なくされたりとかね、まあ、いろんなことがやっぱりあったバンドなんだけど、すごくね、正統派のロックバンドっていう感じで、今回ね、ルナフェスっていうのは、本当にビジュアル系のバンドがわーっと集まったんだけど、その中でも、すごく、極めて正統派のロックバンドっていう感じで、登場したのがこのアレクサンドロスかなと思っています。で、やっぱり V 系とはこう、一線を画すストレートなロックナンバー、ビシッとこうやってくれて、なんかこう、会場にもこう、ね、なんていうのかな、V 系のこう、ちょっとドロッとした感じっていうんじゃなくて、こう、スッとこう、爽やかな、こう、清涼感の風が吹き荒れるみたいなね、そういう感じで会場にもクールな風が巻き起こったみたいな印象がすごくしました。うん。で、まあやっぱり直球のロックナンバーね、爽やかとはいえ、やっぱりビートは結構激しくてですね、うん、メンバーもすごい盛り上げたりとか、で、やっぱりこの V 系好きな人とかでも、うん、これだったら盛り上がれだろうなっていうような、うん、直球の音を聞かせてくれて、すごくなかなか気に入りました。僕ね、ずっと気になってて一回聞いてみたいなと思ったんだけど、アレクサンドロスも今回ちょっと見ててよかったなっていうバンドの、一つになりました。なんていうのかな、ワンオクロックなんかも好きな人なんかも結構ハマるんじゃないかなっていう感じの、うん、正統派ロックって感じですね。はい。はい、次に、語るのが、お待たせいたしました、グレーでございます。グレー、もうね、X ジャパンと並んでグレーって言ったらもう誰もが知ってるあのグレーですよ。というわけで、グレーの、お話をしていきたいと思います。というわけで、グレーです。まあ、グレーもね、本当に、まあ、モンスターバンドと言っても過言ではないと思います。まあね、今回、ルナティックフェストっていう、ルナシーの、主体のフェスだったんだけども、まあ、知名度で言ったらグレーとかの方が、やっぱり知名度も高くて、ね、本当にみんなが知ってる曲とかもあるだろうな、っていう感じで、もうメンバーなんかもね、みんなすぐ頭の中に浮かんでくるぐらい、やっぱり知名度の高いビッグバンドと言って過言ではないと思います。ね、僕、まあ、とはいえ、グレーをやっぱり生で見るの初めてだったんで、すごい楽しみだったんだけど、うん、イメージ通りの、グレーとしてね、認識してる、もう彼らがちゃんと出てきて、まあ、想像通りのパフォーマンスをやってくれてっていう感じで、やっぱりね、ああ、グレーってこんな感じか、って感じで、ね、いいねっていう感じのステージになってました。僕ね、やっぱりグレーもそんなに、ファンではないので、本当にね、シングル曲とかしか知らないんだけれども、やっぱりね、そういう曲になると、わっと盛り上がったりとか、うん、やっぱり、本当にステージじゃなくて、オーディエンスのみんなが、シングル曲じゃなくても、口ずさんでたりとか、結構みんな知ってて聞いてるんだなぁ、なんていう感じで。で、グレーなんかも、やっぱりビジュアル系の中ではちょっと一線を画していて、すごくポップな一面も持ってるバンドじゃないですか。で、CM のタイアップソングがあったりとか、まあ、そんな感じね、今回もね、ビネッツガールサマーなんていう、こう、なんか、夏向けの、こう、ちょっとポップなナンバーなんかもあったりとか、うん。っていう感じでね、やっぱりすごく会場を盛り上げる感じもさすがだなっていう感じでね、なかなか面白いステージでした。でもグレーもやっぱかっこいいね。うん。で、途中ですね、途中でルナシーの杉蔵なんかもね、こうちょっと入ってくる、こう一面があったりとかして、 で、今回ね、杉蔵がね、本当に他のバンドの登場したところでも、スペシャルゲストなんつってね、すごく出てたんですよね。うん。で、もともとルナフェスなんかも、やっぱり杉蔵さんがすごく交友が深いというかね、いろんなバンドの人と、こう、人望があったり、人脈があったりっていう形で、まあ結構集められたんじゃないかな、なんていうのもすごく垣間見れて、本当にね、杉蔵さんの、懐の深さというか、なんか、うん。そういうのがすごくね、今回の、ライブのところどころから見えて、すごくこれも印象的だった、ね、ルナフェスのなんかこう、うん、印象的だった部分だな、と思いました。まあ、そんなね、杉蔵がやっぱりグレーのナンバー一緒に演奏したりとか、で、あと今回ね、このグレーの、ステージでは、ルナシーのシェードっていう曲、これがグレーバージョンでね、グレーがカバーしてっていう形で、まあ、奇跡のコラボみたいな感じのね、まあそういうのもあって、もう本当にグレーのファン、それからルナシーのファン、両方のファンなんかもううひゃーって感じのね、ステージでした。うん、で、やっぱりね、なんつうのかな、うん、でですよ、二日目の、鳥というかね、まあ鳥はルナシーなんだけれども、すごくビッグアーティストはですね、爆竹皆さんご存知ですか？まあ本当に90年ぐらいから活躍してるビジュアル系バンドの、まあ本当に老舗バンドっていう、まあ今や、まあビジュアル系の重鎮と言っても過言ではない、彼らなんですけど、本当に爆竹は90年ぐらいからね、ガンガン活躍していて、で、まあその頃のビジュアル系の一番やっぱりインパクトがあったバンドなんじゃないかな。もう、当時はね、メンバー全員がものすごい髪の毛をブワーッと立てて、で、テレビ CM なんかでは CD ラジカセの CM で重低音が爆竹するなんてのがあってね、これを知ってる人は結構いい年かな、みたいな感じがするんだけども、まあそんな感じでね、とにかく爆竹っていうバンドはね、何がすごいって、それだけもう、もう20年以上、うん、活動してる、ルナシーが、25年だから、爆竹はそれ以上ですね。うん。もう活動してるにもかかわらず、他のバンドとかってやっぱりどうしても活動を休止をしてたり、一回解散してたりとか、まあそういうね、休止してる時期っていうのが、まあ大体あったりするわけですよ。でも、爆竹は、こう、淡々とというか、もうずーっと解散とか活動休止とかも一切せずに、ずーっと活動を続けてるわけですね。まずここがすごいなっていうのと、まあ、かっこいいなっていうところですね。で、やっぱりそういった中で、まあ、一つのこのバンドとして、まあ、いろんな変化を遂げながら、現在進行形で、新しい、彼らのスタイルっていうのをずーっと模索しながら今まで来てるっていうね。もうそのスタイルだけでかっこいいじゃないですか。で、僕はすごく爆竹ってね、名前はずっと知ってたけれども、やっぱり生のパフォーマンスって見たことなかったんで、どんな感じなのかなーって思って、まあ今回初めて見たわけです。そしたらね、爆竹はやっぱりすごかった。何の説明とかもないんだけれども、もう、そのステージを、もう最初のオープニングを見ただけで、あ、この人たちすげーっていうオーラがあるんですよ。もう、うわー、やっぱり爆竹ってすげーなって、もう、有無を言わさず感じさせてくれる、なんかそういう力がありました。具体的に言うとどういうことかっていうと、まあ、彼らのね、やっぱりボーカルの桜井篤をはじめ、もうね、その昔のイメージのとんがったまんまなの。で、今回のね、出演陣の中で多分、年齢層的には一番上だと思うんだけど、そんなね、爆竹なんだけども、一番とんがってんのは彼らじゃないかっていうぐらい、もう本当にまあ、デビュー当時みたいに全員が髪の毛うわーって逆立ってるっていうわけじゃないけれども、ドラムの人なんかは、もう本当にみんながイメージしてる爆竹の髪の毛うわーって立ってる、あのまんまですよ。で、ボーカルの桜井さんなんかも、もうメイクがね、デビルマンみたいな、クワーっていうメイクで、もう、髪の毛うわーって立ってはいないけれども、もう本当にメイクとかこの眼差しとかね、もうその佇まいだけで、 あ、これはもう紛れもなく爆竹だ、うん、もうなんかユイガ・ドクソン爆竹というバンドでございますっていう感じがして参りました。それだけですごい力がありましたね。で、あのギターのあの久志さんなんかもね、やっぱりあの昔からこうちょっとこうトローンとした感じで、ね、ちょっとセクシーな雰囲気っていうのを醸し出してたんだけど、まあその雰囲気っていうのがやっぱりすごく健在で全然変わってないなーっていう感じで、とにかくもう爆竹はね、もう出てきた時の佇まいだけでやられたっていう感じ。あーこれかーっていうね、もうそれだけですごくインパクトがあって、なんかもうそれが見れただけでももうなんか何もいらないっていう感じぐらいのね、もう本当にそのぐらいのこう圧巻の迫力というかね、うん、インパクト、ユイガ・ドクソンの力っていうのがね伝わってきました。で、曲とかも本当になんていうのかな、あのちょっとスローな感じがあったりとか、やっぱりいろんなこうジャンルというかね、がこう融合されて、あの爆竹っていうフィルターを通して演じられてるみたいな感じのね、すごく爆竹ワールドっていう感じなんですよね。うん、で、曲名なんかもすごくなんか個性的というかね、なんか独特な感じなんですね。で、1曲目なんかは独断場ビューティーっていうね、この曲名それからね、魅惑のジャンゴとかね、メメントモリとか、なんかそう真っ赤な夜とか、すごくね、あの曲のタイトルとかもすごくなんかもうタイトル聞いただけでちょっとこの曲聴いてみたいなみたいなね感じ思わせてくれるような、で、まあ実際の曲はね、皆さん実際に音源とか聴いてほしいんですけども、とにかくね、彼らはもうインパクトがあって、あ、これがあの爆竹様でございますかってね、なんかすごくそういう感じを醸し出してて、もうとにかくそれがすごかったっていう、それが言いたかったって感じですかねすごいかっこよかったよ、爆竹。さすがっすなーって感じでね、で、この爆竹のステージでも、ルナシーのベーシストの J がね、一緒に出てきて、パフォーマンスしてくれたんだけど、まあ、やっぱりね、その、なんていうのかな、あのイメージで、やっぱり余計な MC とか、こう、ちょっとおちゃらけた感じっていうのはないじゃないですか、イメージ的に。やっぱりそういうのはなくて、きちんとやっぱりその、桜井敦さんと、あの、ギターの今井久志さんがね、あの、二人でしっかり爆竹の世界っていうのを、こう、両脇ガツッと固めて、その世界をずっともうね、デビュー当時から繋ぎ通してるっていうね、もう、とにかくこのかっこよさ、ちょっと興味がある人は一回見てもらうとね、本当に、あ、すげえなっていうのは、本当わかると思う。もうなんか理屈じゃないなっていうのがね、すごい伝わってきたっていうね。なかなかこういうバンド本当いないなっていうところでね、すげえなって思わせてくれた爆竹でした。はい。そんな感じでですね、今度は、いよいよ、二日目の鳥のルナシーの話をしてみたいと思います。で、やっぱりね、ルナティックフェストっていうぐらいなんで、やっぱりね、ルナシーが鳥で、やっぱり一番の盛り上がりを見せるんですけれども、なんていうのかな、ルナシーって僕は後期のルナシーなんか、特に河村隆一がソロデビューしてからなんかはね、すごくなんか、なんていうか、とんがったビジュアル系っていうよりも、なんかこう、結構柔らかい世界観を出してるなっていう感じがあって、まあ後期のルナシーってすごく柔らかいイメージがあるんですよ。ただ、ロージャーとかに代表されるようなね、やっぱりガーっていう曲とかももちろんあって、で、ライブパフォーマンスっていうのはやっぱりもうそういうのが中心になってね、結構やっぱりハードなロックの世界っていうのがあるんだけど、河村隆一さんっていうのがやっぱり彼の人柄というかね、すごくこう優しい感じっていうね、それはそれですごくよくって、僕は河村隆一はソロのねアルバムとかもすごく聴いてたりとか、この間去年の秋なんかも河村隆一のソロライブなんかもちょっと行ってきたりとかするぐらいで、河村隆一の世界観っていうのはやっぱすごく好きなんだよね。なんかこう独特のこう優しさと眼差しがあって、こうなんていうかな、女性に優しいみたいなね。なんだそれって。すいませんね。そんな感じなんだけど。とにかく、隆一のキャラクターっていうのがね、また何とも言えない感じでね、こう、MC なんかも優しいの。みんな、今日はありがとね、なんていう感じで、こう、激しい曲をやってたと思ったら、なんかちょっとそういう感じのね、こう、 まあ、ある意味、竜一節っていう感じでね。ちょっとそれはそれで、そのギャップに萌え、みたいな感じの人、ファンも多いんじゃないかな、なんて思うんですけれども。そんな河村隆一。初日はね、結構本当に、ちょっと声の調子が、ちょっと枯れ気味だったりとかしたんだけど、もう二日目とかは本当バッチリで、ガンガンと、ね、みんなの知ってるロックナンバーっていうのをうわーって歌って、すごい、やっぱりステージも盛り上がって。で、今回ですね、ルナフェスのステージは、炎がブワーっとステージに上がる演出とかもあったんだけど、もうルナシーンの時の炎率がすごくて、本当にもうステージとかまあ、楽器焦げるんじゃねえぐらいな感じの、なんかね、すごい、炎がブワーッと上がる演出があったりとか、あとすごいなと思ったのが、杉蔵さん、ギターの杉蔵が、あの人バイオリンも弾くんだね。で、バイオリンの、こう、イントロがギュギューッと奏でられて、と思ったら、杉蔵さんがね、こう、バックライトに照らされて、こう、バイオリンキャーっていうのが、こう、映し出されるとかね、まあ、そんな憎い演出があったりとか、そんな感じの、演出がありつつ、あとはやっぱり今回はね、初日もそうだったんだけど、なんといってもですね、XJAPAN がね、出演してくれたっていうこともあって、まあ、今日は絶対会場に来てくれてるはずだと思いますって言ってね、ステージのね、後ろのバックスクリーンにヒデがバッとヒデの映像が映し出されて、まあ、龍一が、ピンクスパイダー、初日はピンクスパイダー、それから、二日目はロケットドライブをね、ルナシーが、まあ、カバーして演奏したわけですよ。で、僕なんかもやっぱヒデがすごい好きだから、もうこの曲をね、みんなオーディエンスがわーっと、腕上げて歌えるっていうのは結構もう本当にグッとくるところがあって、で、まあ、龍一なんかもすごく幸せそうにね、ヒデのピンクスパイダーやロケットドライブ歌ってて、すごいいい時間だったなーって。で、パッとこのね、ヒデがね、スクリーン映像に映し出された時、杉蔵なんかはもう空に指をこう掲げて、もう、ヒデが来てるぞーみたいなパフォーマンスしたりとかね。やっぱりみんな、ヒデさんのことも愛してて、今回一緒にね、こうやって、パフォーマンスできてよかったって、まあ、河村隆一なんかも言ってましたけども、まあ、なんかね、そういうちょっとこう、グッとすくるシーンもありつつ、で、やっぱりルナシーなんでね、もちろんルナシーの曲で、まあ、クライマックスも締めて、やっぱりね、ルナシーで、一番激しくて盛り上がるナンバーっていうのはロージャーかなと思うんだけど、1日目も2日目もロージャークライマックスでガーッと歌って、もう本当にドラムの深夜さんなんかも、本当に後ろでスタッフに支えられながらマジでぶっ倒れてんじゃないかっていうぐらいの激しいパフォーマンスしてくれたりとか、まあ、ルナシーもね、僕はやっぱり一時期すごい好きで聴いた時期があるんで、なんかそこら辺の、頃を思い出させてくれて、で、まあ、すごくね、やっぱり最後に印象的だったのは、やっぱり続けてなきゃダメなんだなって、龍一さんが言ってて、これからもずっと走り続けていきたいって言ってくれたのがね、すごく良かったし、今回のこの、ルナティックフェスって、もう大成功だったと思うんですよ。で、次の日とかもすごく、やっぱりニュースとかでも話題になったりとか、記事とかも出たりとかしたんで、来年とかもぜひ、これからも、なんかね、この VK 集めたフェスって、なかなか今までありそうでなかったと思うんで、で、ルナシーね、杉蔵さんなんかのね、この尽力っていうかなんかその、人望みたいなところで、これだけの人が集められるっていうことで、来年以降もぜひ、続けてもらえれば、また、ね、僕らも、こう、ね、腕を上げに、盛り上がりに、叫びに、行ってみたいな、と思いました。はい。というわけで、いかがだったでしょうか。今回の、バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイスは、ルナシー主体で、6月末に、繰り広げられた、VK ビジュアルバンドのフェスティバル、ルナティックフェストの様子をお送りいたしました。それではまた。